とても恵まれました。ありがとうございました。ご自身のお子さんを失われたお方が、その悲しみと父なる神様の御心を重ねて作られたそうです。ありがとうございます。それでは御言葉を拝読いたします。今日の箇所はマルコの福音書第16章の15節、イエス様の宣教の大命令のお言葉がテーマです。すべての作られたものに福音を。マルコの第16章15節拝読します。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。一言お祈りいたします。天皇父様、皆を賛美します。この礼拝のひととき、御言葉をご聖霊が豊かに祝福してくださり、お一人一人の心に届きますよ、響きますように、とどまりますように。そのことのためにこのものを清め、恵みを取り継ぐ管としてお持ちくださるように助けてください。主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。多くの皆さんがご存知のように、東教会は1966年の2月の第1日曜日にアメリカから日本に来られた宣教師ドン・シスク先生のお働きを通して生まれました。今日は2019年の2月の第1日曜日ですので、いわば今日は東教会の53年目の誕生日ということができます。シスク宣教師は当時すべてのセンリニュータウンの方に福音をというビジョンを持って熱心に伝道なさいました。先生のスローガンは、キリストをニュータウンへ、ニュータウンをキリストへ、これがスローガンでした。私たち若い者も救われたばかりでしたが、励まされて一緒に伝道のお供をいたしました。神様が豊かに祝福し、毎週新しい方が集会所だったのに導かれ救われたわけでございます。53年目を迎える私たちも、東教会の創立者である宣教師のビジョン、スピリットをもう一度いただいて、イエス様のお言葉にあるように、すべての作られたものに福音をという、そういう熱い思いを持って歩むことができたらと、本日特別な日ですので思わされるわけでございます。イエス様は福音をと言われました。福音というのは、もともとは戦争の勝利、勝ったというこの知らせを伝えるニュースであったと言われます。その昔、ギリシャがマラトンというところで勝利を収めた時、アテナイというところにある司令部に 一人の兵士が走ってきました。そして勝ったというニュースを一刻も早く伝えたいと思って彼は走っていきました。そして司令部に着き、勝ちましたと言って伝えた後、倒れて息が絶えたと言われております。そのことから今日のマラソンというのが始まったと言われております。ところでイエス・キリストの福音とは何かと言いますと、良いニュースに違いないのですが、それはイエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださり、葬られ三日目によみがえられた、救い主となられたということのグッドニュースであるわけなんです。私たちは皆罪と死に支配されてるんです。誰も自分の罪と自分の死に勝つことができません。それに縛られておるんです。しかしイエス・キリストは十字架の死と復活によって罪と死に勝利された救い主である、このキリストを信じるだけで救われるというのがキリストの福音であるわけです。イエス・キリストはこの福音を全ての作られたものに述べ伝えなさいと言われました。なぜそう弟子たちに言われたのか、今日3つのことを聖書から学びたいと思うわけでございます。まず一つのこと、それは魂は永遠であるから、しかも滅んでいるからということでございます。ご存知のように人間には魂があります。魂というのは神様に似せて作られている私です。鏡を見ても映らない私です。人間には魂があります。図をスクリーンで映さなかったんですけれども、よく映すのにあの三重丸の図があります。三重丸の一番外側の中に人間の肉体と考えてください。その外側のサークルのもう一つ中に心があると考えてください。それで二重丸なんです。そして円形の中心の部分にあるのが魂でございます。人間が動物と最も異なっていることの一つ、それは人間には魂があるということでございます。人間には魂があるので動物と異なったことをします。動物がしないことをするんです。柏木哲夫先生という精神科医の先生がおられますが、その先生はおっしゃってますね。魂があるから人間は宗教心があります。 動物は宗教心はない。アフリカの奥地で長い間人間に近いと言われるチンパンジーを観察された学者が報告されたのには全く宗教的な行為をするチンパンジーを見たことがない。ところが人間は民族を超え時代を超えて宗教心を持つ信心というものがある、魂があるからです。神様に似せて作られた、神様と交わりのために作られた存在であるということを表していると思うんです。また人間は魂があります。ですから生きる意味を考えて生きる。動物は本能のままに生きる。動物は人間が持たない本能を持っています。例えばウミガメでも卵を産むために同じとこへ帰ってきます。サケは生まれたところへ帰ってくる。渡り鳥はいつものところへ帰ってくる。驚くべき本能があります。しかし本能のままに生きている。でも人間は何のために生まれ何のために生きるのかということを必ず考える。デカルトという人が我思うゆえに我あり、我思うゆえに我あり、意味深い言葉ですが魂から発した言葉ではないかと私は感じております。またパスカルは人間は考える足であると、本当に人間は足のようにペキンと折れてしまう、そういう弱い存在である。しかし人間は考える。この考える、発明を考える、新しいことを考える、これも入っているでしょうが、生きることを考えることではないかと私は思っております。人間は魂がある。だから上を見る。人間は魂がある。だから生きる意味を考えて生きる。人間は魂がある。だから死ぬことを考えて生きる。どのように死ぬかを考えて生きる。これは柏木先生がおっしゃっていることですけど、人生の視野の中に自分の死がある。また人間は魂がある。だから自殺する。動物は自殺しない。動物もうつ病になるそうです。ペットとかでうつ病になったことをご存知の人ありますか？いらっしゃいます。私は田舎で番犬ですけれど飼っていました。私だけが飼ってたんじゃないです。家のもんで私は餌やるだけですね。田舎で何にもドッグフードとかそんなない時代ですね。冷たいご飯に味噌汁かけて学校行く前に与えます。 晩になったらまた同じものが出ます。昔はそんなもんですね。今は人間顔負けのものをいただいてるんじゃないですか。私はその程度の飼い方しかしていませんので、犬と向き合うとかそういうことをしたことないので、うつ病の状態なんてもちろん見たことはないんですね。でも動物はうつ病になる、でも自殺はしない。柏山先生は精神科医ですので、自分の患者さんの中で自殺をされた人があった、それは非常に悲しいことだったとおっしゃってます。で、あの先生は個人的な医学的な証明された見解ではないがと断っておっしゃっていました。心の中のうつ病は心の病気ですので、心の病であるうつ病が魂に広がっていくとき、人は自殺すると私は考えているとおっしゃってました。私は救われる前、人生に行き詰まりました。真剣に死にたいと思いました。幸いその後福音に接して救われました。私の知っている人で自殺未遂に終わった人はあります。その方も救われました。なぜ死にたいと思うのか、魂が極端に行き詰まり、どうすることもできなくなったので、そうなるのではないか感じます。いずれにしてもね、人間は魂があるんです。この魂は医学で扱うことはできません。医学は素晴らしいですが、体と心までです。でも心の中にある魂、私たち自身、神に似せて作られている私、世界に一人しかいないというこの私、何のために生まれ、何のために生き、死んでどうなるのかと考えるこの私というものは永遠です。死んでも存在し続けます。死んでも意識があります。その事実を主イエス様はルカの福音書の16章の有名なラザロと金持ちの話で教えてくださいました。ラザロは貧しく病がありました。彼は死んだんです。死んだんですが、天国へ行って慰められた。金持ちも死にましたが、彼はハデスへ行きました。ラザロが貧しくして死んで天国へ行ったのは、貧しいから行ったんではなく、生前に神様を信じていた。金持ちがハデスに行ったのはお金があったからではない、生前に神を信じることがなかった。ラザロは慰められた。今も慰められている。でも金持ちは今も苦しみの中にあるわけです。ルカの福音書の16章の24節でこう書いてあります。 彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。彼は今も苦しみの中にいるんです。それに対して25節、アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりではなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。この金持ちが仮にですね、50年間贅沢な生活をしたと思いますといたしますね。しかしその贅沢な50年とハデスの永遠の苦しみを比べたら、海の水と水道の蛇口の一滴ぐらいのものではないかと思います。この金持ちがもう一度生まれ変わって生きることができるなら、どういう人生を選ぶだろうか。たとえラザロのようで貧しく病んでいても、天国へ行ける人生を送りたいと思うのではないかと考えさせられるわけなんです。なぜイエス様は弟子たちに全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいとおっしゃったのか。それは神様から離れている魂は永遠でありながら永遠の滅びに入っている、だから述べ伝えなさい言われたわけです。私たちは目を覚ましていたいと思います。身を慎み目を覚ましていなさいと言われました。本当に私は誰なのか、何のためにここにいるのか、そのことを意識しながら私たちは歩んでいくものでありたいと思うんです。魂は永遠です。しかも神様から離れた魂は滅びに向かっている、だから福音を述べ伝えなさいと言われたと思うわけでございます。もう一つ、なぜ福音を述べ伝えなさいと言われたのか。キリスト以外に救いはないからでございます。キリストだけが救い主であられるからです。使徒の働きの4章12節でペテロの言葉ですが、こうあります。この方以外には、もちろんキリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救わるべき名は人に与えられていないからです。これを言っているペテロは50日ほど前にイエス様を知らないです。私はあの人と関係ないですと言っていたペテロであるわけです。しかし復活のキリストが目の前に現れて、悔い改めて本当にあのイエスこそキリストであるということが分かったんです。そうしてこの言葉を言ったわけです。この方以外には誰によっても救いはありません。またイエス様はヨハネの福音書の14章の6節で、私が道であり真理であり命なのです、 私によらなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私によらなければ、このように言われました。このイエス様の言葉、また先ほどのペテロの言葉は独善的で排他的であるとある人たちは言われると思います。実際私は路傍伝道していて、未信者の人にイエス様だけが救い主です、イエス様しか私たちを救うお方はありませんと言っていると注意されました。そういう言い方はしない方がいい。他にもいい宗教あるね。ちょうどそれをやっている時に、前にも言いましたが、天理教の人が表紙に叩いて伝道していました。その方は8匹来ておられました。小さい机の上に天理教のパンフレットを置いておられました。それが10メートルほど向こうに見えてたんです。私はそれ分かってたんですけど、イエス様こそ救い主です、イエス様以外に救いはありませんと言ってたんです。そうしたら上品な紳士が私に来て注意されたんですね。そういう言い方しない方がいいよ、それは君のためだよ、それはキリスト教のマイナスになるよと言われました。私それ聞いて、私のために言ってくださってると思ったから、そうかなと一瞬思いました。しかし家帰って聖書を読めば、やっぱり聖書に書いてありました。キリスト以外に救いがない、これは人間の言葉ではありません。人間を創造し万物を支配し保っていらっしゃる、しかも私たちのために御子イエスキリストをお与えになった神の言葉です。キリスト以外に救いはないわけです。どうしてそれが分かるのか。一つは、神から使わされた救い主はイエス・キリストしかないからなんです。今までこのようにですね、私こそメシアである、救い主であると言った人は大勢あったと思います。でも神様からこの世に使わされた救い主はイエス・キリストしかありません。そのことを証明するためにイエス様は預言に従ってお生まれになりました。予告されて生まれたんです。またそれだけでなく、イエス様は処女からお生まれになりました。罪がないお方だということを証明するためです。またなぜイエス様しか救い主がいないのか。人のために自分から十字架にかかって死なれた人はキリストしかいないからじゃないでしょうか。十字架で貼り付けになって死んだ人、今までたくさんいたと思います。でも皆罪人なのです。でもイエス・キリストは罪が一つもありません。イエス様は十字架にかかる必要ありません。でもイエス様はご自分から十字架におかかりになりました。またそれだけじゃない。なぜイエス様だけが救い主なのか。死人の中からよみがえられたのはイエス様しかおられないんじゃないですか。キリスト以外に救いはありません。だからイエス様は福音を述べ伝えなさいと言われたと思うわけです。もう一つ、それは 私たちは福音が委ねられているからでございます。福音が託されているからでございます。第二コリントの第五章の17節から21節まで読ませていただきます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストによってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。和解の言葉を私たちに委ねられたのです。福音の言葉を、福音を委ねられたのです。マタイの福音書の28章の18節を見ますと、イエス様が大命令をお与えになる前に、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますという絶対的な権威があることを宣言されました。そして宣教命令を与えられました。そしてその後、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。天地を創造し、すべての権限を持っていらっしゃる主が私たちのために十字架で死に、罪をあがない、葬られ三日目によみがえられて、その絶対的な権威の神である主が私たちと共におられる、このようなですね、素晴らしい恵みの中で弟子たちは福音が委ねられたわけです。私たちもそうじゃないかと思うんですね。本当に恐れるのは、私はあなたと共にいる、たじろぐのは、私があなたの神だからって。私たちはですね、本当に動かされるわけですね。よく恐れるなというのは、動かされるなって、動じるなというのは、影響されるなということだと思います。そのような弱さを持っている私たちに対して、恐れるな、私はあなたと共にいる、このように慰め、励ましを与えて、そして私たちに、キリストは私たちの罪のために死なれた、キリストこそ救い主であるという、この福音ですね。人を滅びから救うことのできる尊い福音を私たちに託してくださったわけですね。福音というのは非常に高価なものだと思うんです。なぜなら、御子イエス・キリストが命をお捨てになって勝ち取られたものだからなんだよ。ものすごい価値あるものです。命の代価が払われて成し遂げられた福音であるわけです。そのような尊い福音を私たちに任せてくださったんです。 これは光栄なことじゃないかと思うんですね。私たちはですね、大事なものをよろしく頼みますよと、ね、印鑑渡したりですね、鍵渡したりするのはですね、どんな人なのか、これは大事なものなんだというようなものを渡すのは本当に信頼できる人でないと渡すことができないと思うんです。そのような価値ある福音をこの私に、私のような人間に託されたということを覚えたとき、私は本当に特権である、それとともに責任がある、そういう思いを抱かせられるわけなんですね。私たちは頼みますよ、預けましたよ、お願いしますよ、そういう思いでこの福音が私たちに預けられたんです。私たちは恵みで先に救いに預かったものとしてね、もう全く恵みによって救いに預かったものとして、当然のこととして福音は述べ伝えないといけない、こういう思いにさせられるんじゃないかと思うわけですね。クリスチャンの方、ご存知の方多いと思うんですけれども、旧約聖書の列王記の第二の七章に、四人のサラートというね、雷病と言われているですが、聖書の中に、今の聖書の中にサラートに侵された人たちが飢饉から救われ、同胞を飢饉から救うために用いられる出来事が書かれているのをご存知だと思うんです。サマリアという町がアラムに町中囲まれていたわけです。兵糧攻めにされたんです。外へ出たら殺されるんです。囲まれてしまっているわけです。そこでだんだんと食べ物がなくなってくるわけです。聖書の中に書いてありますね、子供まで煮て食べたと書いてあります。どんなにですね悲惨な状況であったかと想像できるんです。そのような時ですね、その4人のサラートの人たちは町の中で生活できない、その病気の人は外にいないといけないんですよ。で、町の門のところに座っていてお互いに話すんです。私たちはここにいたら死んでしまう、死んでしまうだけだ、でもアラムのところへ行ったら殺されるかもしれないが助かるかもしれないと言って、彼らは思い切って行くわけです。そしたら武装した兵士たちがいると思ったのに誰もいない、武器は置いてある、食べ物も置いてある、そして道にいろいろ落としながら逃げていった跡があるってね。実は聖書によれば神様がそのサマリアの町を囲んでいるアラムの軍勢に他の国の軍勢が来る音を聞かせられた。それでその戦車の音や馬の足音かもしれませんが、それはイスラエルがエジプト軍を雇って彼らが来たんだ、だから逃げようと言って命からがら逃げていったわけです。食べ物がいっぱいあるんですね。もう飢え死にしそうだったこの4人のサラートの人たちは本当に食べる、そして残された持ち物を持って隠すんです。そして我に返るんです。私たちのしていることは良くない、 私たちはこのようにして神様の恵みで飢饉から救われているのに、城の中では同胞が死のうとしているではないか。さあ行って伝えよう。アラムの軍勢はいない、食べ物はいっぱいある、だからさあ行って伝えよう。彼らは伝えるわけです。そうして中で苦しんでいた人たちはそのメッセージ、そのニュースを聞いて、アラムの残していった食べ物やいろいろなものを取って飢饉から救われたんだ。この4人のサラートの人たちは言った、私たちのしていることはよくない、さあ行って伝えよう。皆さん、これはですね、私たちにも関係のある言葉だと思うんですね。私たちは救われているなら、なんで救われたんでしょうか。良いことをしたからですか。救われる価値があったからですか。そうじゃないと思います。私たちは皆罪人なんです。しかし神様の一方的な選びや憐れみによって私たちは先に救われたんです。私たちは救いのニュース知っておるんです。人はどうしたら天国へ行けるかというニュース知っておるんです。私たちのしていることはよくない、さあ行って伝えよう。これはですね、私たちもしなければならないことじゃないかと思うんですね。本当に人はですね、最低限の愛、ね、人間としての最低限の愛というものは何だろうか。例えばね、目が見えない方が危険なところへ行っていますね。普通の人だったらどうするんですか。最低限の愛があればその人を守ります。人間、人として最低限の愛があれば、私のしていることはよくない、自分だけいい目をしているのはよくない、さあ行って伝えよう。全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を。なぜなら魂は永遠で滅びつつある。イエス・キリスト以外に救いはない。私たちは福音を知っている。創立53周年を迎えた私、そして教会の皆さん、もう一度私たちは何のために救われているのか、このことを考え、自分の使命を自覚し、自分を主に捧げ、聖霊に満たされて、キリストの証人となれるように祈る必要があるんじゃないでしょうかね。すべての作られたものに福音を。もし私たち教会の者がこの言葉を意識し、この言葉を心に刻んで生きているなら、キリスト教会は消滅しないと思います。私は個々のキリスト教会がキリストのすべての作られたものに福音をという言葉を自覚して生きているなら、教 教会はなくならないんじゃないでしょうか。また私たちもこのことを自覚して生きているなら、一人のクリスチャンとして私たちの信仰はなくならないんじゃないですか。私はモットーがあります。それはクリスチャンがもし生ける神に仕えているなら、その人の信仰は死なない。教会が生ける神に仕えているなら、その教会は死なないというモットーがあります。信仰が守られる、信仰が燃やされる、それは全ての作られたものに福音をということが自分にもあるということを自覚して生きていくことじゃないかと思うんです。これを忘れて他のことに心を奪われてしまったら、信仰の灯火は消えてしまう可能性があります。私たちは53周年を迎えるにあたって、もう一度自分の信仰を吟味し、キリストが自分に言われているお言葉を自覚し、強め、このものを魂の救いのために少しでも役立つように用いてくださいと祈るべきじゃないでしょうか。イエス様を信じておられない方がいらっしゃったら、今日イエス様を信じてください。救われます。イエス様を信じていてバプテスマを受けておられない方は、ぜひ受けてください。受けておられる方はもう一度主に全て捧げ、聖霊の満たしをいただいて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りします。天のお父様、イエス様が私たちのために命を捨てて死んでくださり、よみがえり、今も鈍い私たちと共にいてくださり、慰め励ましてくださることを心から感謝いたします。私たちには、私がこの人に伝えなければ誰も伝えないだろうという人があります。どうか私がしなければならない、こういう人があります。どうか励ましてください。聖霊で満たしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。ではご起立いただいて、なしたまえ長胸を賛美したいです。そしてこの音を歌いながら、今日神様が心に語って決心すること、導かれていたら応答いたしましょう。本当に何でも主が導かれていたら導きに応えていこうじゃありませんか。一節、なしたまえ長胸据え尽く